どうもこんばんは、Gです。今日はですね、仕事や時間に対して正しくコスト意識を持つっていうお話をしようと思います。そしてこれはですね、マインド論ではなくてビジネスリテラシーと私は考えています。これまでですね、マインド論の話、そして IT リテラシーの話、そしてコンサルティングの話、いろいろありましたけど、今度というか今日お話しするこの内容は、もうビジネスに対して、お金に対して、まあ当然持っておかなくてはいけない考え方、知識、そういったものになるんですね。で、例えば皆さんもこの自分がですね、働いてる時間と自分がもらってる給料とかですね、こういうのをまあ単純に割り算して、ああ俺大体時給いくらぐらいかっていう計算をされたことある人も多いと思います。で、私もですね、結構こうブラックなというか、まあブラックじゃないんですけど、労働時間の長い会社にいたり、まあ残業代の出ない会社にいたり、まあいろいろしたことがあるので、そういう時にはですね、もう本当やばいなと、もう時給がもうハンバーガー屋のバイトの女子高生よりも低いなとかですね、もっとひどい私がコンサルに行ってる会社とかだと、もう時給うち200円や300円だっていう、まあサービス残業とかのせいなんですけどね、そういう会社もやっぱりあったりします。で、そういうのをまあ話題にするっていうこともまあ結構あると思うんですけど、それはすごくこう正確ではないんですよね。で、どうしてっていうと、自分の時給っていうので手取りの給料とかを単に20何等分して、それをさらに10等分とかして、大体の自分の時給はいくらって言ったら、実際に会社が払ってくれる税金だとか所得税とかですね、健康保険的なもの、そして年に、まあ、会社によっては支給されるボーナスだとか退職金だとか、そういったものが入ってないですよね。で、特に退職金まで考えて自分の時給を換算してる人なんて一人もいないと思います。でも自分はそういうふうなものをいろいろこう得ているわけですよね。それら全部も含めて、さらに自分の働いているもので、そのお金以外でも得ているもの、まあこれは今回抜きますけど、そういったものも全部考えた上で、自分の時給っていうのは一体いくらぐらいなのか。例えばこういうふうなところからですね、なんとなくじゃなくて、自分が単にこれぐらい稼いでるんだ、これぐらい悲劇なんだって言いたいがためじゃなくて、正しくどれぐらいの費用がかかっているのか、自分はどれぐらい稼いでいるのか、稼いでいるっていうのはお金を手に入れてるっていうわけじゃなくて、会社に対してどれぐらいの価値を貢献しているのか、どれぐらいのお金を稼がせているのかですね、っていうふうなことまでだんだんですね、こう自分の、まあ、時給っていう一番小さい分かりやすいところからのスタートでいいので、お金に関する、まあ、考え方というか正しい理解ですね、これを持ってほしいんです。で、これはどうしてもサラリーマンとかをやっているとなかなか見えないですし、実際このリアコンの参加者の方には、まあ実際にもう経営者とか自分で会社をされている方で、他にも意外と多いのが NPO だとか公務員とか、そういう、まあ、単純にそのサラリーマンとは言えない方々意外と多いんですよね、とかいろんな方がいます。まあバイトの人もいるし、学生もいるし、だから一概には言えないんですけど、やっぱりですね、なんであれ人と人が、生きているこの社会において、でその人と人とに対して何かビジネスを発生させようとしている、アドバイスをしようとしている、コンサルティングしようとしている人間にとってみれば、そのお金っていうある意味絶対的な、絶対的っていうのは強いっていう意味じゃなくて、分かりやすいっていう意味での絶対的な価値を持つお金、共通項ですね、これに関して間違った認識、ね、歪んだ認識があると、長い目で見て話が通じない、価値観が釣り合わなくなるんですね。そうなってくると、結局どんなアドバイスをしても、どんなコンサルをしても、相手と会う人と会わない人が出てしまったりとか、もしくは自分がすごく貧乏になった時、もしくはすごく稼いだ時に、すごい歪みっていうのが発生するんですね。 そしてその自分の、そういったお金とかに関する、まあ、時間仕事に対するお金ですね、そういったものを正しく理解していないと今の状態から上へも下へも行けないんですね。まあ下へは行きたくなくても行ってしまう時あるんですけど、上に行きたいけど上に行けないっていうことも起きるんです。だって人間って自分が欲しいもの、自分が何をして欲しいか、何が欲しいかっていうのを正しく把握してないと、それをくださいって言えないわけだから手に入らないんですよね。それと一緒でお金を欲しい、たくさん欲しい、あればあるほどいい、月1億欲しい、いう人いますけど、じゃあそれはなぜっていうふうになったら、ほとんどの人が、いやなんとなくとか、そういうふうな感じで正しく把握してないんですね。で、別にそれが悪いって言ってるんじゃなくて、正しく把握してないものは手に入らないっていうことなんです。お店に行って、なんだかよくわかんないけど、こう、俺を幸せにしてくれるようなものをくれって言っても、まあ、お店の人は仕事だからこうですか、ああですかって言うかもしれないけど、それは基本的には手に入らないですよね。だってあなたが自分が欲しいものを正しく理解していないのに、何を出されたって、あ、これだってわからないわけですから。っていうか、その答えがそもそもないんですからね。そういうふうな観点からしても、やっぱりですね、基準っていうのは重要なんですね。この基準っていうのが歪んだ基準ではなく、他の人とも意識共有できるような正しい基準っていうのがいるわけです。その指針の一つがお金なんですね。そしてそのお金っていうのは多いとか少ないとかじゃなくて、自分のやっている仕事とかかけている時間とかに対してどれぐらい発生しているものなのか、自分がやっていることはどれぐらい稼いでいるものなのか、他の人はどれぐらい稼いでいるものなのか、そしてその価値は正しいのか正しくないのか、そして他の人にアドバイスをするときとかに3つのリソースから考えたときに、その3つのリソースが生むお金っていうのがまた違うわけですよね。3つのリソースっていうのはもう理解してもらってると思うんですけど、でもじゃあ例えば1時間っていう時間のリソースが生むお金の額っていうのは人それぞれ違うわけですよね。こういったことも考えると、3つのリソースは基本ではあるわけですけど、そこからさらに上の考え方や知識が必要になるわけです。それが今回のこういった時間仕事に対して正しくコスト意識を持つ、理解する、考えるっていうことなんです。じゃあもうちょっと具体的に話をしていきましょうか。先ほどですね、自分の時給っていうものがいくらぐらいか考えるっていうのは結構やったことがある人が多いんじゃないかなと思うんですけど、まあ、それと同じようにですね、自分の仕事が生んでいるお金、自分が会社にどれだけお金を稼がせているか、つまり1個スケールを大きくするわけです。こういったものからこういったものからというか、まあ、こういったものを考えてみてください。でですね、例えば販売の人とか営業の人っていうのは、まあ、ある意味分かりやすいですよね。自分が売り込んだ企画とか、自分が売り込んだ提案が通った、そして案件が取れた、この人案件が2000万でこれぐらい経費とか費用がかかるからこれぐらいが利益になってくるとかですね、まあもうちょっと普通の街のショップの人とかでも、例えば自分が、1杯500円のラーメンを自分が働いてる時に300杯売り上げた、これ15万だけど、これ俺一人じゃなくて3人で回した、そして原価はいくらぐらいだから、1日あたりこれぐらいがお店の利益としては入っている、まあ、そういうふうな感じでですね、自分のやっている仕事が、まあ、1日単位とかでもいいんですし、案件単位でもいい、これは人それぞれ仕事によって違いますから、それから考えて自分のやっていることでどれぐらいの、まあ、利益が会社に対して発生しているかっていうのをまず考えるんですよね。そしてその後、このその仕事の中でもう当然自分一人でやっているっていう人はなかなかいないでしょうから、その仕事の中から原価とか分かりやすいものを引いて純利って残るわけですけど、その純利の中からも自分が得ているお金もあれば、会社そのものにも税金がかかるわけだし、経費もかかるわけだし、固定費もかかるわけだし、そういったものもすごくかかっているはずですよね。そういったものもできるだけ考えたり調べたりして抜いてみるんですよね。そしたら本当に自分が今やっているこの仕事のうち、 本当に自分が取っていい利益っていうのはどれぐらいなのか、でそれが自分は正しくもらっている金額と順当なのかどうなのか、そういったことを考えることによってですね、さらにこれお金だけじゃなくて自分の仕事をどれだけの人が支えてくれているのかとかですね、自分が普段意識していないところにどんなコストがかかっているのか、こういうことも見えるようになるんですね。この辺やっぱ大事なんですよね。どうしてもサラリーマンとかそういう与えられた仕事、大きな会社とか部署の一部の仕事をやっていると、自分のやっていること、自分の目の周りのことだけに意識がフォーカスされるんで、周りが意外と見えてなかったりするんですよね。で、まあ、事務なんて大したことないじゃんとか、うん、なんかね、請求書をまとめるとか税金の処理なんてそんな難しいことじゃないやろと、そんなお前ら取らなくていいだろって思う営業マンとかも結構いるんですけど、うん、実際ですね、そういったことをやってもらわなかったら、自分はもし自分がそれをやるとしたらどれぐらい時間がかかるだろうと、で知識もいるだろうと、その知識を身につけるための時間やコストもいるだろう、どんどんリソースっていうのは出ていくわけですよね。そういうことも考えると、自分が会社に貢献している度合いとか金額っていうのはすごく分かりやすいし、自分ね頑張ってるって言いたいからすぐ見えるんですけど、そうじゃない部分、反対に自分がどれだけ助けてもらっているか、自分が会社とか組織に属していることでどれだけ利益を得ているかっていうことも見えてくるんですよね。意外とまあこれに入ってる人たちはみんな頭いいんですけど、でもやっぱりね、起業したい人とか皆さんがこれから相手にする人たちにもいっぱいいると思うんですけど、起業する人とか勉強している人っていうのは向上志向とか上昇志向が高いから、その分ですね、自分のことをやっぱり高く評価している人も多いんですよね。で、自分のことを高く評価しているときに、反対にその裏返しとして他の人の仕事とか他の人のことを低く評価している、でそんなん誰だってできるだろうとか、それ大したことじゃないだろうって言っちゃう人もやっぱりいるんですよね。で、反対にあなたもそう思われてるかもしれないんですよね。これがバイアスです。思い込みです。色眼鏡です。感情のバイアスっていうのがかかっちゃうんですね。これもう客観的じゃないですよね。だからこういう話をしてて、あ、そういうのって考えたことあるとか、なんとなく分かっているっていう人もいると思うんですけど、いやでもバイアスかかってませんかって話なんですよ。つまりそこに意識せずに、自分主体で自分っていうポジションから見て、これぐらい稼いでるとか、俺はこれぐらい会社に貢献しているとか、うん、そういうふうなことを言ってると、本当に自分にとって都合のいいバイアスがすごくかかるんですね。そうじゃなくて、今回言いたいのは、それを排除した正しいコスト意識、自分すげえは置いといて、自分はどれだけ助けてもらっているのか、どれだけの人がどういう働きで組み合わさっているからいくらぐらいのお金を生んでいるのか、この、一つの仕事で売り上がるいくらいくらのお金はどれだけの人がどういう配分で受け取るべきものなのか、そういったことまで考えていってほしいんですよ。そして例えばですね、公務員とかそういう NPO とか、そもそもいや、お金をそのまんまもらってるわけじゃないですよっていう人もですね、もっと深く考えてみて、例えばそのじゃあ同業他社ならいくらぐらいもらっているのか、で同業他社とはどれぐらい違うのか、うん、教育で言えばもちろん例えば塾と比較してもいいですし、例えば総務省が学習費総計っていうのを確か出してますよね。学校に対して払うお金っていうやつですね。こういったものを総務省の統計、ページとかから総務省じゃないな、多分文科省ですね、文科省の学習費統計のページとかから調べて、じゃあ自分が、例えば何人の生徒を相手にしている、その何人の生徒からは例えばいくらぐらい入っている、塾とかで言うと月謝ですよね、学校の先生だとそういう子どもたちの教育費がどれぐらい国から使われているかっていうものからでもいいです。別にこれは正しい金額を出すことだけがゴールじゃなくて、どれぐらいのコストがかかっているものなのかっていう意識を持つ、そしてそれを明文化して文章化する、 それを自分なりに理解したり今後のために役立てるっていうことが大事なので、そういうふうに分かる範囲でいいんで、自分のやってることとかですね、そういったものをどんどん金額化してみる、金銭化してみる。そしたら自分のやってるこの人、事業はいくらだとか、人分析はいくらだとか、人相談は何々だみたいな感じのことも見えてくるわけですね。で、いろんな、もうこういうふうに正しいコスト意識を持つことがどういうところで重要か、もうありとあらゆるところで役に立つし重要なんですよね。それはもう話してますけど、それをもっと言うとしたら、やっぱりですね、こう自分で例えば起業したいとか、まあ自分で何かビジネスを始める、人からお金をもらうっていう時に、まず値付けが分かんないんですよね。自分のやるサービスを3000円で売ればいいのか、3万円で売ればいいのか、30万で売ればいいのか、まずそれが自分で決めれないんですよね。自分で決めれないから、あの同業他社とか、そういうすでにある何か基準に頼ってしまう、すがってしまうんですよね。でやった後にあちゃーっていうことがよくあるわけです。それはなぜかっていうと、そもそもの自分の仕事の価値をお金に換算した時にどういったものなのかっていうのをそもそも理解してないからなんですよね。そして会社とかそういう組織っていうのは大きな組織であって、あ、大きなというか一人に比べたらやっぱ大きいですよね。だからお金を分かりやすく生む部門と、そうじゃないけれど分かりやすくお金を生む部門が稼働するために後ろで支える部門っていうのもあるわけですよね。この辺も正しく理解することがないままに、よくあるシニアの起業とかですね、そういうふうなサラリーマンの起業っていう形で進んでしまうと、まあ目に見えないところのコストとか、自分が重要だと思ってなかったところのコスト、そういったものがぐいぐいと来てですね、まあ結構失敗するパターンが多いんですね。で正直、結構年配の人で、まあ、起業される人、まあ、お手伝いも結構してきましたけど、まあ、結構な確率で転ぶというかうまくいかないんですよね。でなんでっていうと、もちろん変なプライドがあったり人脈を使いこなせなかったりとか、まあ、要因はいろいろあるんですけど、素直に人の話聞かなかったりとか、だけどやっぱりコスト意識が甘い、コスト意識が自分のその感情のバイアスのかかった経験則でしか話をしてないっていうことが多いんですよね。今シニアで今起業するような人たちって、もともと右肩上がり の年功序列で給料をもらっている人たちだから、本当にあなたの仕事でその金額もらえてますかっていう時に、そうじゃないアンバランスな人も多いんですよね。だけどなんとなくその意識で起業しちゃうから、値付けもおかしいし、他の人に対して払う金額もおかしい、変にたくさん払っちゃう場合もある。結果としてすぐにうまくいかなくなってこけてしまう、ね、だから今はたくさんもらってるからとか、今少ないからとか、そういう話じゃないんですよね。正しく理解するっていうことが大事なんです。そしてこれがないと、本当いるんですけど、まあ、ぐっと稼げるようになった瞬間、いきなりもう、まあ、なんぼでしょうね、まあ、人によりますけど、月収500万とか超え始めたあたりでちょっと頭がおかしくなるというか、変な使い方するやつとかもいるんですよね。もうなんか普通に合コンとか、キャバクラに行っていきなり100万の束をポンと出すようなやつとかね。で本人にしたら、自分の月収の5分の1だから、10分の1だから、これぐらい使ってもいいよっていうようなジャッジをしてるんかもしれないですけど、でもそれは本当に今そこで使うべきお金かとかですね、それを稼ぐためにどれぐらいのコストがかかってるか分かってるかっていうことを考えると、そんなバカな使い方できないはずなんですよね。でそういうふうに、なんでその人は、ね、頭いいから稼げたはずなんですよ、なのにそんな頭のおかしいことをしてしまったのか、それはやっぱり人間っていうのは感情で動くもんなんですね。でその感情っていうのは理性とかそういう知識っていう裏付けとか、ブレーキがなかったら感情だけでいけばいくらでも暴走しちゃえるもんなんですね。だから何のこう自分をこう止めてくれるものもなし、支えてくれるものもない状態で大きなものをポンと与えられると、わあ嬉しい、わあ俺すごい、こんなん使ってみたいっていう感情が暴走して、どんどんお金が 変な使い方になっちゃったりもするんですよね。で当然そういう使い方をすればそれと同じようなあのお金が必要になってくるから、どんどん仕事の質も下がってもうクレームだらけになったりとかですね、うん、なんか詐欺だと言って訴えられそうになっていたりとか、まあそういう話に転落してったっていう話も聞いてます。で、まあ、そういう人はまあ置いといていいんですけど、つまりなんでそんな風にバカなことをしてしまったのか、やっぱりコスト意識がきちんとしてないからなんですよね。そのコスト意識っていうのがもうそういう自分の仕事、自分の感情、自分のお金の使い方、そして人に対しての例えば提案の時ね、あの相手とのコスト意識が正しく理解してなかったら、もうなんか自分の提案とかあのアドバイスが相手に全然そぐわないちんぷんかんなことになるっていうふうなことにもなっていくわけですね。で、あのプライベート、うん、そして会社の稼ぎ方、そして会社のお金の使い方、すべてのものを歪ませてしまうんですね、間違った知識だと。だからそういったこの今日お話ししている時間や仕事に対して正しくコスト意識を持つことによって、反対に言えばそういったいろんなものを正しく制御することができるようになるわけです。その上でじゃあいくら稼ぐべきなのか、いくら必要なのか、自分はいくら稼いでいるのか、そして自分が稼ぐためにどれだけの人が助けてくれているのか、どうしても例えば職場とか、あの私もありましたけど、サラリーマンやって上昇志向が強い、ね、自分の仕事しっかりやっている、そういう時はですね、会社の中の他の人がバカに見えたり、うん、足引っ張ってるようなやつに見えたり、まあいろいろあるでしょう。でもそれはあなたの感情が歪ませている色眼鏡かもしれないんですよね。だからもう一歩人格者になって、もう一歩客観的になって、どれだけ自分が例えばバカにしている人でも会社にいる、そしてその会社に何か利益をもたらしているっていうことは、つながりつながって自分の利益になっていることも多いわけですよね。こういった客観的なところがないままに人をただバカにして、そこから自分は違うって思ってよそに行くと、結局その次の世界、次の次の世界においても同じことを繰り返すんですよね。ここ特に重要なんですけど、例えば今月に10万円しかないと、10万円だと本当生きていくのが限界だ、だから不幸だ、だから30万欲しいんだ、50万欲しいんだっていう人はですね、30万入って幸せなのは最初の数ヶ月だけです。でも絶対すぐダメになります。そして次50万ないと自分は幸せになれないって言い始めます、ね、今自分がいる時点で幸せになれない人はどこに行っても幸せになれない。今自分がやってることに満足できない人はどこに行っても満足できないんですよね。満足とか幸せっていうのはそこで自分が見つける、気づくもんなんですよね。だから自分が今幸せじゃないとか、何も持ってないとか、ここは不幸だって言って次の場所に行こうとするのは単なる青い鳥探し、単に自分がそこに今ある、今ここにある幸せを見つける能力がないだけなのに、別の場所にはあるんじゃないかなと思って動いてるだけなんですよね。でも自分が幸せを見つける能力がないんだから、次のステージに行ったってそこにも幸せはないんですよ。だって本当はあるのに、あなたが見えないだけかもしれないわけですからね。そういうふうにも考えて、今自分がやってること、人に提供しているもの、そして人からいただいているもの、自分の生活、自分は幸せなのか不幸せなのか、何が幸せなのか、そういったものをまあ見つめ直す、考える、それによって自分を客観的に理解することができる、そして自分の行動を自分で正しく支配できる、感情だとかそういうまあ妬みだとか怒りだとか、もしくは欲だとか、そういったものに変に支配されて歪んだ動きをするんじゃなくて、正しく動くことができる、心が平穏になる、その時こそ正しい選択をすることができる、そして人に対して正しいアドバイスをすることができる、こういった形でどんどんといいスパイラルが発生するので、やっぱりそれら全ての第一歩ですね、全ての第一歩として、正しく今目の前にあるもの、自分がやっているもの、自分が得ているもの、 これを正しく理解するっていうふうなことをまずスタートとしてやっていく必要があると思います。じゃあですね、だいぶ長くなってしまったんで、まとめますけど、結局こう仕事や時間に対してあなたが持っているコスト意識っていうのは、今のあなたの仕事におけるとか、あなたのこれまでの経験におけるとか、そういうもうすごくあなたにしか通じない世界のコスト意識なんですよね。あなたと、追加して言えばあなたの会社の中とか、あなたの組織の中でしか通じないコスト意識なんです。で、それはその小さなというか、その世界の中にいるうちはいいです。だけど、コンサルタントやアドバイザーや、もっと教育やっていうのは、もっと広い世界の人、もっと多くの人とぶつかり合うからこそ、新しい価値が生まれたり、新しいことができたり、もっと大きな仕事ができたりして楽しいわけですよね。そのためにはもっと自分の視野も広げないといけない。視野を広げるっていうのは、自分の考えとか自分の経験則だけじゃなくて、もっといろんな知識を得る、そしてもっと深く考える、自分の感情では否定していたところにまで踏み込んで、そこも正しく理解する。そこはね、正しく理解していいんですよ。なんかそれを認めたら負けみたいに思っちゃう人もいるかもしれないですけど、感情と理解は別でいいんですよ。俺あいつのこと本当嫌いと、ムカつくし役立ってないと思うと、俺の方がすごい、もう本当あいつやめてくれたらいいのに、あの上司本当無能、全部責任こっちに押し付けて、口だけはすごいし、お客さんに対しては偉そうなこと言ってるけど仕事全部こっちに振るし、もう最高に嫌いだけど、会社はあの人を部長にしてるんだよな、あの人がやっている仕事はこういったところで評価されてるんだよなとか、そういうふうな、感情と事実をきちんと切り離して、変な感情のバイアス、つまり色眼鏡をかけずに正しく理解する、これがあなたをもうものすごく大きく成長させるし、この考え方、このベースっていうのは、ありとあらゆるものに対して正しい形でこういい作用をもたらすっていうことです。じゃあ、ミッションは結構大変かもしれませんけど、また書いておきますので、今日の、講義は以上とします。それではまた。